というわけでまずは JOBBB782 一つ目のコーナーです、
はい、
週刊 JOBBB ニュースの第450号です。
450、
まあ、いわゆる切り版ってやつなんですけど、前回の配信から2週間の間にですね、てっぺとふみおが手に入れた新鮮な情報を皆さんと一緒に楽しむコーナーでございます。まずはですね、ちょっとこれそんなに楽しくない話なんですけど、去年、先月にふみお君のお姉さんが、ご逝去されて、
はいはいはい、
94歳という、ねね、大往生をやって、
はい、
その話は前回かな、はい、JOBB でも紹介したと思うんですけど、もう一人、
はい、
というか、もう一匹とか一頭とか言った方がいいかもしれないんですけど、
僕ら、ね、としては一人いう感じだったんですよね。
そうですね、我々の家族が一人、
はい、
旅立ちまして、
はいはい
はい、それは、何を隠そう、
はい、
亀吉でございます。
はい、そうです。
はい、亀吉って何やねんという方もいてるんですけど、
亀がありますからね。
そう、我ら の家にはですね、
はい、
亀さんが、現在4匹4人いてまして、
は
い、
うん、
そのうちの1人の、
そうなんですよ、
日本固有古来のですね、
はいはい、
石亀の亀吉っていう亀さんがいてまして、ふみお君とかよっちゃんの記録によると、
うん、
大体2000年前後、
うん、
2001年とか
2000年前やと思ってるんですけど、はい、よっちゃん記録してますからね、はい、正しいですよね。
そうなんですよ、はい、それぐらいに我が家に来まして、
うん、はい、
で来た時は結構小さかったかな。
もう本当小さかった、
はいはい、で約20年経って、だいぶ大きくなって、
はいはい、
で亡くなる直前というか亡くなった直後ですね、の重さが体重が約 750g、はい、ちょっと細かい数字忘れたんですけど、
はいはい
は
い、
また記録はちゃんとしてますので、
はいはいはい、
分かるんです、約 750g、はい、ということで、約20年我が家でですね、いろいろ楽しい思い出を作って、昨日か8月13日ですね、
そうでしたね、はい、
8月13日の、私てっぺがここの本局に来た時に死亡を確認したということです。
僕は朝5時頃ね、
はい、
結構喋っとったんですよね。
お神吉と、
おそれで、それなりに餌も空気もあったし、
はい、
まさかと思ってたんですけども、出先電話があってね、
はい、
僕は歯医者行っとったんですけども、
トヨツのね、
木野本さん、
トヨツの、はい、どこやねん、
トヨツ、
水田市でございます。
お世話になってるところですけど、はい、そこで電話かかってね、
はい、
と思ってもうびっくりしたんですけども、
はい、
2時間3時間の間どっかで死んだんですよね。
そうですね、経緯を話すとちょっと簡単に言うと、数ヶ月前に、前足のあれどっちが右か左か忘れたんですけど、ちょっと白い傷のようなものができまして、 で、
はい、
でそれを溶土鎮気塗ったりとか、はい、あれ マキロン塗ったんやだ、要は消毒液を塗って、
はいはい、
その時だけちょっと水槽を変えてね、綺麗な水槽の中で、
う
ん、その傷を癒してて、でそれは一応もう目に見えないぐらいに傷は、
うん、
白いものはなくなったんですけど、それぐらいからちょっと調子悪なって、でやっぱり最終的にはこの暑さですよね。
決定打でした
ね、北大阪のこの死ぬようなもう僕はもう災害って言ってるんですけど、この暑さで体力を奪われて、でさらに年齢的にも、20歳、大体22、3歳だと思いますけど、
あの時でもそれなりにね、そんな生まれたてではなかったですからね、
我が家に来た時はね、
はいはい、
っていう、いろんなことが重なって、だんだん体力がなくなっていって、
はい、
で1週間ぐらい前に僕はちょっと異変に気づいたんで、
てっぺが気付いてくれて、
はい、
ね、
いつもベランダに4頭の亀さん、はい、水槽に入ってるんですけど、もう異常に水が熱くて、亀吉がしんどそうにしてたから、これはまずいなと思って、1週間ぐらい前に、室内に移動したんです
よ、ね、たらいをね、
そうたらいに水を入れ て、
はい、
でそこで室内の、クーラー効いた部屋で、ちょっと体力回復してやっていう感じで、ふみお君にご飯もあげながらやってもらいながらっていう感じでしてたんですけど、やっぱ回復せずにですね、徐々に、あれやっぱり亀さんの特徴なんですけど、元気なくなるとね、首がだんだんこう下がってくるんですよね。基本的に水面に首を上げて、亀は肺呼吸なんで、鼻とか口を外に出して息するんですけど、それがねだんだんやっぱりこう上げる筋肉とかパワーがなくなってきて、徐々にこう水面に顔が近づいてくるんですよね。で最終的に13日にもう完全に 水面の中に、うん、あの顔をこうつけてもう動かなくなって目も閉じてました。
あ、なるほどね、
はい、
もうその1時間前にはね、
はい、
結構まあそれなりに
そうそう
私と話はできてたんですけども、
そうですね、
まあ、その間、まあ、顔色も別にあんまり変わらへんしね
顔色
いやいや、まあ、大体人間でも顔色悪なるとか言うじゃないですか、ね、体温計があるわけでもないしね。
けどねやっぱりねあの全体的にあの体の端っこがね元気なかったですね、まあ、ですね、あの尻尾とか あとは前足後ろ足 あのピンと張る感じとか、ね、であと顔、
ね、
先端に亀さんはもしかしてその精気が出るんかもしれないですね。
ね、まあ、まあまあ残念ながらもう行ったもんはしゃないですけどね、はい、
そうですね、
まあまあ、テペを埋めてくれて
そうなんです、はい、で、まあ、まあありがとうと20年ありがとうということ で、ね、まあ、我々のこの本局の前にある、
はい、
まあ、小さい小さいなんか、ね、庭箱庭みたいなところに穴掘って、
はい、
で、まあ、あのちょっとね、きれいに、まあ、まず最初きれいに甲羅を洗ってで、あのちょっとあのスポーツタオルみたいなんでくるんで、
くるんだってね、
で、あのその庭行って、
はいはい、
あのスコップでずっと掘ってたんですけど、もうこれがちょっと皆さんに言いたいんですけど、あの土掘るのめっちゃ大変ですね。
特にこういうね、
はい、
ところの土は
そうなんです。まずあの木の根っこがめっちゃ張ってて、うん、まずスコップが刺さらないっていうのと、あと全然雨降ってなかったんで、うん、もう土が乾燥して、
うん、
もう刺さらない刺さらない。
まあなんかちょっと古いコンクリートみたいな感じ。
そう、まあ元々コンクリートってああいうもんやんでしょうね。
まあまあまあそうです、そうです、
はい、
はい、
でもうしゃあないから、
うん、
あの飲み水を僕その時持って行ってたんで、
ね、
まあ、この暑さですから、
まあね、
でその飲み水をちょっとずつ土に浸して、
はいはい、
で水で土を柔らかくして、
うん、
でスコップでこう掘っていくっていうことを、うん、まあ、小1時間ぐらいしまして、うん、まあ、ようやく亀吉がこうスポッとはまるぐらいの穴が掘れたんですけど、もう大変やったのはプラス蚊です。もうこれはやばかったですね。すぐ裏が竹やぶなんで、もうそっからもう殺人蚊みたいな、もうあのウクライナロシアのドローンみたいな感じでブーッと来て、もう僕にもまとわりつくし、ちょっと映像動画撮ってたんでカメラにもまとわりつくしって感じで、
あれだあれにも飛びかかってきた
んですね。そうですね、もうちょっと悪いけど20匹ぐらい殺させてもらって、
まあ、
それでも焼け石に水でもう噛まれまくって、
あ、そうやった、
はい、あのやっぱり穴掘んのも一大事やなと。
そうですよ、
あれも一つの職業特技のうちの一つやなと思いました
ね。
ほんまやね、亀吉の死去でね、いろんなことが分かったんですけど、
まあまあまあ、ちょっと参りましたね。
そうですね、
精神的にも、ね、
はいはい、これにて我が家の亀さんは、
はい、
まあ、3匹に、
ね、
3人になって、
そうですね、
はい、あの草亀が2匹、
はい、
でミシシッピアカミミガメが1匹、
はいはい、
ということです。
そうですね、
うん、
草亀の方はもうだから40年、
うん、そうです、亀助、
うん、
で亀鉄、
そうですね、
まあ、お互い多分40歳ぐらい、はい、
そう
ですね、亀助の方がちょっと年上かな。
ああ、まあそうか
も、ね、分かんないですけど、
もともと哲平とね、
はい、
大輔の亀やったんですけど、ね、
そうです
ね、小学校ぐらいの時のね、
はいはい、
まあ、それはずっと生き続いて今まだこれ元気やね。
元気ですね、
まあ、気付けたら高いけどね、
は
い、
で赤耳亀のマキコは、
うん、はい、
あのもう、まあ、多分30歳ぐらいかな、まあ、
30よりも若いと思う。
若いですか、
ね、あれはね、あのさ亡くなったやつより若いです。
あ、若かったですか、
ね、もう本当親指の先ぐらいの小さい亀が、うん、
めっちゃ小さかったです
ね、あの掃除してるスタッフの人が見つけて、
はいはい、
かわいそうやからちょっと、まあ、こうだってくれませんかと言われて、
うん、
まあまあ、うちの亀の様子知ってはったからね、
はいはい、
まあ、さあ、まあ、ほんのよろしいわということで買い出したんですよね。
そしたらもうね、
うん、
もう元気元気あれ元気ということ で、
です、ね、
あの、まあ、これを通じてね、僕は何を言いたいかっていうと、うん、やっぱり動物飼うっていう、のは、
うん、
あのそんなに簡単に行うべきではないし、
あ、まあね、
まあ、動物のためにも、
はいはいはい、
あのやっぱり動物の命も大事なんで、
そりゃそうです、
あのやっぱ飼える人がね飼うべきであって、
はいはい、
その劣悪な環境とか、あの、それで殺してしまうってこともありますんで、
うんうんうん、
まあ、そんなことも感じましたね。あとやっぱりあの、ね、これから の、
うんうん、
あのその、まあ、動物のこう動物と一緒に生活する上で一番重要なことはこの夏をどう乗り切るかですね。もう冬よりも夏ですね。
まあそう、冬は、まあ、亀は冬眠してくれますからね。
そうなんですよ、まあ、亀に限らず、まあ、ワンちゃん、にゃんこ、あとは鳥とか、ね、まあ、そういういろんな動物を飼ってある方いてるんですけど、この夏をどう乗り切るか、まず夏を考えて で夏が乗り切れるんやったらじゃあ次冬を考えてっていう風になんか今までやったらどっちかというと冬を考えて、あ、ね、まあ、夏を考えるって感じだったんですけど、うん、まあ、特に野外でこう、あの育てる人はね、けどこれからはやっぱこの夏ですね、夏のこの暑さを乗り切れる自信がなかったらもう絶対間に切れん方がいいと思いますね、家にはね、はい、そんな感じがしました ね、
まあ、まあ子供の時からまあよう親に言われたことでね、物買うときはと、もうしつこい言われてましたね、は
い、まあ、言われたんですけど、うん、いつかやっぱ忘れてしまって、まあまあそうですね、はい、でなんかテンションでこうちょっと引き取ったりしてしまうんですけど、まあけどやっぱり我々もそれ引き取った責任があるんでね、
いやそれはもう最後まで面倒見
なくて、ね、これがねちょっといつまでなるかっていうのがわからないんですけど、
なんかもうね本当にああいうカメルになってくると、はい、もう世代を超えて、
そうそう、
もう孫の代まで
もう孫の代行ってますやん、もう
なんか時々ね、てっぺの娘とか大好きな娘が面倒見てくれて餌やったりしてますけども、
はい、まあ、けどあんなん一瞬じゃないですか、
まあ、一瞬
やっぱり僕らみたいにその、うん、もう本当夏になったら1週間2回ぐらい水替えしたりとか、もういろいろあるんですよ、本当にいろいろあるんですよ、だからそれがやっぱできるかどうか、あなたにできるかどうかって、うん、まあ、例えば犬飼った時は毎日散歩できるかどうか、うん、これ一番大事なことやと思うし、まあ、そこはやっぱみんなちゃんとこう考えるべきやし、うん、それ考えんかったらもうこれから絶対動物はもうあの家に迎え入れたらダメです ね、そう思いましたね、まあまあ、次回も込めてね、まあ、僕言ってるんですけど、
皆さんは多
分分かってはると思います、それは、うんうん、はい、まあ、そんな、まあ、家族の一人が行ってもらったという話でございまして、まあ、
僕にとって二人がね、
そうですね、
まあ、近しいものが行ったということで、はい、まあ、大変落ち込んでおりますが、まあ、まあ、まあそんなことばっかりも言ってられませんもんね、
そうですね、
うん、まあ、我々、まあ、残ったものはまあ大事にいきましょう、
そういきましょう、うん、皆さんも命大事にしてください、
そういうことですね、
はい、というわけで神吉さよなら、
はいはい、
でもう一つのネタはね、うん、あのちょっとさっきオープニングでも言いましたけど、うん、とある方と密会してきまして別に密会ではないですよ、オープンな場所で会ってきたんですけど、まあ我々 の、まあ、皆さんご存知、ボストン通信の野さん、
あ、ね、うん、まあ、大活躍でしたもんね、
はい、今の関東に住まわれてるんですけど、里帰りで関西の方に、はい、一時帰宅ということで、はい、うん、会いませんかという、
もう、ね、突然電話いただいて、ね、
はい、リクエストいただきまして、うんうん、ぜひということ で、うんうん、で会ってきたのがですね、うんうん、大阪駅前の元中央郵便局の、
ね、びっくりしたね、
はい、ビル跡です、
これはびっくりした、
あそこにね超高層ビルが建って、うんうん、まあ全体のオープンはまだしてないかもしれないですけど、基本的な商業ゾーンはもうオープンしてまして、ね、切って大阪っていうね、
ね、僕カイトって呼んでたんですよ、これ。
ああ、
切ってて読まん
の、タコですか、
タコ、なんでタコかいなと思って、ね、はいはい、思ったんですけど、切ってなんですよね、
そう、やっぱ郵便のビルなんで、うん、
まあまあまあ、まあ、いいネーミングですよね、
ネーミング面白いなと思います、なんかあの東京にもすでに切って、
う
ん、なんかなんとかっていうのがあるらしいんですけど、まあ、
そうですよね、
これなんか、それの、まあ、あの後追いということで、うん、正直、はいはい、大阪人の僕としてはちょっとここ気に入らん部分なんですけど、まあそれはまあ別に自分はこの運営に何も関わってないとあんまり口出しはできないんですけど、名前もうちょっと考えろやと思いましたけど、まあそこは置いといて、その切手大阪の1階にありますあのイタリア料理屋さんで、ちょっとあの野々さんと文雄君と私てっぺの3人でちょっと談笑というか、
まあランチしながらですね、
現状報告をですね、
お互い今どないなっとんねえっていうようなことをお互いに報告しながらね、
そしたらね、ののさんの話がもう面白すぎて、うん、全部言いたいんですけど、全部言うと3時間ぐらいになるん で、まあ、ちょっとかいつまんで話しますけど、
びっくりしましたね、
はい、一つね、うん、あの僕らと会う直前にあのグランフロントの北館の地下でですね、うん、今中島みゆき店やってるんですよって言って、でその中島みゆき店なんか2000円したらしいです一般で、
ね、大変やね、
でしかも30分ぐらいしか、うん、まあ、その野さん忙しい方なんで、ね、あのまあ僕らと会ったりとその前にちょっとオンラインで会議があったりとかして、う
ん、飛び回ってます
もんね、まあ、そう30分ぐらいしか見れなかった、まあ、それに2000円どないやねみたいな、うん、多分感じで思ってはったと思うんですけど、うん、まあ、野さんにその中島みゆき店、まあ、あの歌手の方です、女性の歌手の方で、ね、まあ、いわゆる日本 の歌謡曲のまあレジェンドの方なんですけど、
あ
す、
ね、
まあ、中島みゆき店っていうのの内容でちょっと面白いことがあったっていう話で、うん、何が面白かったかなと思ったら、うんうんうん、あのLP レコードをリクエストできるんですよ、
うん、
あのヤマハミュージックがなんか協賛してるらしいんですよ、うん、企業的にね、うん、それでヤマハがそういうシステムをなんかどうも作ったみたいで、うん、あの来場者の方が中島みゆきさんの曲でこの曲聴きたいってリクエストしたら、うん、それを館内のもう超高性能の高級スピーカーでその LP 版の音を流してくれるらしいんですよね、
うんうんうん、
で野々さんも リクエストしようかなと思ったら、うんうん、あの8人待ちやってましたね。でまあ仮に1曲3分やとしてももう20分をオーバーする、ま
あ、僕らとの約束の時間があるからね。そ
うそう、30分オーバーするんで、うんうんうん、ちょっとやめとこうかということで、うんうん、ののさん自身はまあリクエストしなかったんですけど、うんうん、まあそこでちょっとののさんがすごい面白いことを言ってはったんは、うんうん、まあこれからはもうこれですねって言って、うんうん、でなこれですねって何なんかなと思ったら、うんうんうん、もうあの今ってもう音楽って配信の全盛期じゃないですか、ね、インターネット配信の
何でもですよね、
はい、形のあるものがほぼなくなってるぐらい、ディスクがなくなってるぐらいなんですけど、やっぱりそれでもまだ LP レコードファンはいると。
うん、
例えばあの配信があって、その前にハードディスクがあって、その前に CD、MD があって、でテープがあって、でまあオープンリールがあって、まあ LP があってみたいな感じになってたら、まあ真ん中のもうその CD とか MD はあかんと。でやっぱりこの金になるのは一番新しいものか、もう一番古いもんかっていう。でヤマハはもうその古いもんに
全、うんうん、はいはい、僕ら学生時代の時というか、うん、兄貴の学生時代なんかに流行ってたんですよね、うんうん、まあ、京都 の、 あの出町柳に龍月堂という有名な名曲喫茶があって、
うん、
僕そこへ、まあ、兄と一緒にっていうか連れてもらって聞きに行ったんですけどね、
はいはいはい、
まあ、びっくりしましたもんね。
あ、そうですか。
あの音響施設の立派さとか、それとまたただまあびっくりして、その一番びっくりしたのは聞きに来てる人がね、
うん、
多分あれ、まあ、京都大学が近くにあるから、うん、そういう大学の先生とかあったんでしょうね、うん、もうみんな真剣な顔でね、音楽を聴いてるというよりも
苦口をよく言
う寮に来てるみたいな、もう一言もね、もうそれこそ鉛筆の音もせんようなね、
あ、
まあ、顔をしながら、まあ、ちょっと中にはもう、 こう目と目の間こう寄せてですね、難しいお経を聴いてるような顔して聞いてはったんですけど、
そうですか、
まあ、僕はまあ、それよりも何よりも音響が素晴らしかったんでびっくりしたんですよね、
うんうん、
あれでまあクラシックも悪くないなと思った一つ出発点やったんですよけども、あのまあ ST の音ですよね。
そうですね、
まあ、あの思い出して野野さんも感激してありましたね。
そうですね、
ST の音の
でまあその
LP か SP はもっと前ですけど、
うん、LP の音ね、その中島みゆきの関連の話をまたいろいろしてくれたんですけど、うんうんうん、なんか最近そのあの音楽の歌詞をもう AI に作らせるみたいな、なんかそういう、
ね、
あのまあ、遊びというか商業的な行為かどっちかわからないんですけど、まあ、そういうことができると。でその、まあ、いわゆるなんですか、 AI 生成というか、うん、AI チャットモデルっていうんですかね、うん、まあ、それをののさんご自身のノートパソコンに、うん、まあ、インストールしてるん で、 でそれでちょっと実演してもらって、ちょっと僕らも意味わからんかって、中島みゆき風の歌を作るって、
そのその作れるかいなと思
AI チャットモデルでね、
できるかいなという
で、それをやってくれて、まあ、具体的にどうやるかっていうと、野野さん使ってやったのがクロードっていう、そういう AI チャットモデルなんですよね。
あ、 そう、
そういうあのシステムがあって、なんか2023
アプリみたいなもんか、ま
あ、そうですね、アプリですね、うん、
なるほど、
2023年の3月に一般公開されたって、まあ、そのとあるサイトには書いてたんですけど、でそこのクロードのあのまあ、いわゆるオペレーションの、まあ、ブラウザーのそのなんていうんですか、このシステムを動かすところに入れるんですって、
はいはい、
なんか中島みゆき風の歌を作ってくれと、でその素材をコピペしてどっかのサイトから持ってきて、それをそのクロードの、
ね、
そうクロードの画面にコピー&ペーストして、オペレーション指令としては、
うん、
このテキストを中島みゆき風の歌の歌詞にしてくれ、
うん、
それこそ細かい指示もできるし、うんうん、大まかな指示もできるんですけど、うんうんうん、まあ、してですね、
もうペペペってやってましたもんね。
そう、早かったですね、
もう
カカカカカカ
カと、もう
タイピングされて
10秒ぐらいの感じでやったような感じがしましたね。
で、まあ、野野さんがタイピングしてその完了を押すんですよ、
はい、
そしたらその先ほどコピペしたウェブサイトのテキストをですね、中島みゆき風の歌にそのクロードっていうのが10秒か15秒ぐらいで作ってくれるんですよ。
もうどないしようかと思ったね。
でそのテキストがクロードの画面の中にこうバーッと出てくるで、1番2番3番つってね、それがね、まあ、僕中島みゆきってそんなに知らないんですけど、あのプロジェクト X のね、
あれのね、
あのオープニングのあの歌がすごい有名で、それっぽいんですよ、時代のなんとかとか、私はなんとかするみたいな、詳しくはよく分からないですけど、あ、確かに中島みゆきっぽく、
まあまあね、
さっきの、あの、うん、 コピペしたページの文字使ってやってるなっていう、はい、
そうですね、
でそういうことがね今の時代 AI チャットモデル使ったら瞬間にできるんですよね。
あんなことしてええんかいなと思ったね。
そうなんですよ、うん、なんかそこに、びっくりしたのと、
うん、
で、野野さん曰く、
うん、
これからの時代は、うん、この AI チャットモデルがもう人間の職業をどんどんどんどんこう奪っていくっていう言い方はおかしい、結果的にね、あの人間の職業をなくしていくんじゃないかと。でその中で、うん、じゃあ人間はどうやってその AI とかに立ち向かっていくんだっていうことで、もう究極はアナログって言ってありました ね,
ましたね。
もう究極アナログやと、だからもう例えば、僕らみたいなこういうラジオやったらもう現場行って、
う
ん、
はいね、
もう現場の人の話聞いて、
も
うその現場に行くっていうことは AI にはできないんで、
う
ん、
ね、
人間にしかできないんで、
まあ、裸足で歩く行くでもできないし ね,
うん、そこで得た情報を、自分の感覚でオリジナリティをもう完全にも入れまくって、だからちょっとこうやっぱり躊躇する部分もあるじゃないですか、まあ、僕らでも、ね、ちょっとこれ言い過ぎかなとか、表現硬い、あのきついなとか、けどもそれはもうやったれと、やったれと、
やらなあかん、
いやだからそうじゃないとこの AI チャットモデル、こういうのにはもう勝てないらしいです ね、
まあ、彼らのできんことをやらんかったら、
そう、
ズバリ言って金にならんという、
そういうことです。一回その僕らが何を言ってるかっていうのをちょっと体験してほしいんですよ。本当にあの文雄君も僕もちょっとびっくりして、
僕はもう驚愕を通り越して経営理想になりましたね。
でそのね、驚愕の一部が中島みゆきと、でもう一個はね、この8月、14日に野呂さんと会ったんですけど、この時の様子をですね、AI チャットモデルに15分ぐらいのスピーチを作ってくれっていうことができるんですよ。
今この3人が
そう、
ね、あのいわゆる切手のビルの1階のコーナーというイタリア料理店で
そう
なんかガタガタやってるという、
そういうことです。でそれをさっきと同じ風にまず野呂さんがやってあったのは JOBBB のページをのテキストをコピペ、まずクロードにコピペして、であとは FM 千里 の、
はいはい、
あのホームページをコピペして、
僕ら番組のね、
そうです、
はいはい、
でオペレーションのところに、何月何日梅田どこどこで、野呂さん、文雄3人でイタリアコーナー、イタリア料理店で食べた、その時の情景を下のテキストを使って15分のスピーチに作ってくださいって言ったら、もう瞬時にそれが皆さん作りおるんですよ。
でしかもうまいんです。
うまいですね。
これ僕がやったら、ね、2日ぐらいかかるんちゃう、
いやいや1年ぐらいかかるんちゃうって、
ね、まあそうかもしれない。
それをね、
はい、
AI とノートパソコン使えば、
はいはいはい、
もののね15秒ぐらいでできます。これもちろん野呂さんがこのクロードの使い方に長けてるんで、
そういうこと、
指示の出し方がやっぱ上手いんですよ ね、
まあ、そうです
ね。やっぱりこういう AI であれ、あれなんであれ、やっぱり指示を出すと、操作する人 の、 その才能っていうか、能力も必要なんで、
知り尽くしてるからね。
ただですよ、野呂さん曰く、今はそういう状況だけど、もうあとちょっとしたら、そのオペレーターが誰であれ、同じ文章を作れるようになりますよっていうことはおっしゃってましたね。
まあ、もう間もなくの感じやったね。
そうですね。
いやもうちょっと海流はもうよたつきましたね。
そうですね、
参りました。
僕的にあんまりこういう AI、チャットモデルというのは使いたくないんですけど、これを考えてまた今後の JOBBB とか、YouTube の動画作りって考えていかなあかんなと思って、もう本当に個性出しまくった方がもしかして、それこそ今ちょっと話題になったのはフワちゃんみたいなね。
ああフワちゃん
フワちゃんね、フワちゃんね、ちょっと今業界から消えてまいりましたけど、ちょっといろいろあってね、あったんですけど、彼女みたいに こいつなんやねんぐらいの感じでいかなあかんのかなとか、そんな感じもしてますね。
ねえ、刺激になると同時にもうどうなるかという、ね、足のすくむような思いをいたしました。
野々さん自身はすごい元気で、
もうい
ろいろこれからのことも考えてはって、
スタイルも面白かったね。
そうですね、
久しぶりに会って初め分からへんかったもんね、柄の大きい方やからね。
そう、背が高くて、
もう梅田でも目立ってましたけど、
で全体的にやっぱりこう骨格がごっついんですよね。
すごいですよ、すごいですよ、やっぱり剣道がやね、
これ剣道がね、
何段という人や
から、ね、なんか今75歳ぐらいの人、8段の方に今教えてもらってて、その75歳の8段の剣道の方曰く、やっぱ健康が一番大事だということはおっしゃってたので、野々さんから教えてもらいましたけど、それぐらい野々さんのその風貌もすごいやっぱ迫力あって、やっぱさすがボストンでね、トランプのトランプに一番近くまで行った日本人としてね、野々さんいてはったんで、
アメリカではハーレーから落ちたんです。 いやいや落ちたりとか、はい、いろんな大冒険をしましたもんね、うん、僕らの番組の中で、ね、
まあ、すごいあの有意義な、はい、まあ、約2時間でイタリア料理店の料理も美味しかった、う
ん、ほんまに、
まあ、ランチ僕らいただいたんですけど、あそこもなかなか
値段も安かったしね。
そうです、ただねびっくりしたのが、うん、あの ほとんど女性でしたね、客が。
そう、
男性僕らだけやったんちゃうかなっていうぐらい、もう
それぐらいね、イタリア料理ってなんであんな女の人に好かれるのかね、
分かんないですね、まあ、いや別に男の人もイタリア料理好きですけど、
まあ、あの店員さんは男の人がね、私ヒゲ関係の人が多かったねみんな同じような顔に見えてね、
な
んかあのどっかの大統領みたいな感じ、あのリトアニアのね、あんな感じの顔の人が多かった。
そうなんですね、
うん、はいはいはい、ああいう男の人にがいてはるから女の人がいてはるのかなと、それは関係ないね。
あるかもしれんな、うん、意外と。でなんか僕らはね、橋の方に
一番ええとこに、
あれ一番ええとこなんですか。
まあそうでしょう、
ああ一番ええとこ、
僕らその、はい、食うよりも話が中心やったし、
でもあのこっすい客ですからね、言うて言うて、まんまほとんど何も頼まんと、
もうそう、安い方にしてくれ
最初ジュースだけにしようと思って、
いやいや600円のジュースだけに
しようと思って そしたらあのなんか責任者のヒゲの人が来 て、
ね、
あのここあのランチなんで
予約の席やからね、
そう、まあ、ランチ一品頼んで、
あのマンゴージュースだけではと言われてまあそうかと思ったり、まあ
それは確かに店側からするとマンゴージュースで2時間粘られるのは、しかもあの大阪の超一等地できたばっかりの切って大阪でっていう、
そうです、シャレたね、
はい、
まあいろいろ僕らいた時は仲ありますね、
あります、あります、
野野さんもしかし本当に元気で、はい、率先して悪さを一緒にしてくれました、
ね、
嬉しか
った。この後神戸なんですよって、もうおお神戸、灼熱の神戸なんですよっていうぐらいでね、
彼がまあね提案してくれて、もうレストランはとにかくもう予約しとかんと、うん、ああいうような格好で前でね椅子で並んだらね、うん、死んでまうから、ね、
特に関東はもう
たくさん並んでありました。
関東は無理言ってましたね。
ああ言ってましたね、
う、うん、またなあかん
って言ってました、ね、うん、いやもうほんまにいろいろなことが学べましてよかったですね、
はい、まあそんな、ね、はい、亀さんの死去と、
いやこれは参った、
野野さん来犯、
もうびっくりして腰が抜けました、
はい、そうですね、で、はい、あと、まあ、最後なんですけど、あの僕らこの後長寿山陽道ボラボラ改め、
うん、
長寿最後街道ボラボラの1回目を、まあ、話すんですが、実はこれ収録終わってまして、あの内容もちゃんと把握してるんですけど、はい、まあ、その中でですね、はい、あの最後の方にモンド薬人駅の手前ぐらいに、
う
んうん、あの清和大学のネタが入ってくるんですよね。
まあ、今はもうちょっと別の名前に変わったらしいんですけどね、
あの大阪女学院と、まあ、清和大学、
うん、神戸女学院、
神戸女学院か、うん、こちらですよっていうのが、うんうんうん、西国街道とあのモンド薬人の、はい、薬人筋っていうところの分岐点で出てきて、
はいはい、
で文雄君はちょっと事前にですね、あの清和大学について、
はい、
ちょっと調べてくれました。
そうなんですよね、
なんかおもろい本も持ってきました
。
面白い本があってね、最後に話しようかな。
大丈夫ですか、うん、はい、この本大変面白かったですね、
うん、
でまあ、もっとこの本のことを最初読んどいたらね、
はい、
中で組み込めたんですけども、
うん、
まあ、その中の、まあ、僕最国会と勝手につけてこうペットページのところに例のあのヒゲみたいな。
ていうか何の本ですか。
これね、
はい、あのそもそも何の本です
か。大阪の歴史と文化と産業と、
はい、
というサブタイトルについて、
はい、
名前が大阪春秋という春秋という名前
はいはい、はい、
で特集として阪神館特集ということで、
はい、
まあ、あの関西の文化人とかいろんな方が、
はい、
まあ、あの特別自分の持ってる情報を、はい、まあ、公開しながらですね、
なんか大阪春秋社っていうところが
あったんですよね。今もあるか分かりませんけども、
はい、で表紙の絵がね、
はい、
なんと甲子園なんですよ。
そうです
ね、今年100周年の
甲子園の切り絵ですねこれ、
はい、今ちょうど夏の高校野球の大会やってて、その甲子園の切り絵が表紙になってて、
うん、27号という、
うんうん、
これ、まあ、古本屋で見つけたら必ず買うようにしてましてね、
はい、
でその中で、まあ、特集が阪神館ということで、足跡に篠宮と天ヶ崎 ETC と書いてあるんですけども、
はい、
でその中で
ETC っていうのは高速道路みたいな、
あ、そう、ね、
まあ、エトセトラ
って、ね、まあ、そういうことです
ね、などってこと、
ね、はい、それで見てますと、
はい、
岡田神社の話とか、
はい、
清和女子学園とか神戸女学院とか、
はい、
旧西国街道っていうのがいっぱい出てきた
んですよ。あ、出てきました、
うん、あれについてのことも詳しく書いてましたね、
は
い、まあ、そんなんがあって、その中で、
はい、
ちょっとこれ、ね、お話する前に読んどいたらよかったなというようなことを、あ、まあ、哲平君と今話をしとったんですけども、
なんかもともとは、
うん、
明
治13年、
はい、
神戸に創立されたキリスト教伝道者養成の学校であったということですよね。はじめ神戸女子進学校といい、
はい、
神戸女学院と密接な関係にあった。
あ、
昭和7年神戸女学院高知の 北に隣接する岡田山の一角に移転してきたと。
あ、移転したんですね。
最初は神戸やったらしいですね。
1880年ですね。
ああ、そうなります
か。設立したの。
ああ、そうなります。明治13年と書いてますね、はい。でまあ、
で神戸から移動して、
神戸女学院の横に来て、
はい、
で昭和13年の3月に、
はい、
大阪にあったランバス女学院と合同し、はい、校名を清和女学院と改め、
あ、女子学院かな、
女学院と書いてます
これ、ね、今僕ね、
あ
ホームページ見てるんですよ。
そうですか、う
ん、1941年ですね、
うんうん、あ、そうなんですか。
昭和十何年、
16年ですか。
戦争4年前。
あ、そうです、僕は19年前ですからね、
終戦4年前か。
うん、でそれで、まあ、基礎を作って太い歴史と伝統を持つ学院で、
うん、
昨年100周年を迎え立派な記念図書館ができたと。
お、
本年度より長年の殻を破って男女共学になるとか、
はい、
ということであるとか。
1980年ですね。
そうですか。
80年に創立100周年を迎えて、うん、
はい、立派な図書館、記念図書館ができたら書いてましたね。
そしてさらに2000年に120周年、
はい、おー、そうですか、
はい、
でこの頃にあれですか、男女共学になったの
みたいですね。
みたいですよ。この本にはそう書いてまして、その辺でこの本がもう発行してしまいました。あと分かってないんですけどね。
ん
なんかこういう細かい情報がいっぱい載ってる、
うん、
こういう会社があって、
あ、門戸薬人駅
も載ってる。
前付近、え、こんな田舎やった。
そう、すごいですよ。
百軒非用水路
はい、
こんな小さ、こんな田舎やったんや。
そうなんですよ、
ね、今もう大都会ですからね、うん、この西宮のこの辺りは、
うん、駅の西方三麓にある門戸薬人さんが駅名となったと書いてますね。これもまあ日時も書いてますが、
はい、
門戸は地名って書いてます、
はい、
門戸薬人は通称で、正式には松大山東光寺というと書いてあります、
ね、はいはい、東の光ですね、
うん、まあ、タイトルはこれ難しいですけども、
はい、
で山の東の光の寺というと、門戸薬人駅からと書いてずっと書いてまして、
はい、
まあ、今後この本また参考にしながら
ですね。そうですね、僕らまた門戸薬人駅から
これからまだずっと続
きますから、ね、ずっと東の方行きますから。
そうなんですよ、そうなんですよ。
それ読んどいてもいいかもしれないですね。
あの、本当に先人の方がこんな立派な雑誌を出してはって、うん、この雑誌の行方も気になりますが、
そうですね、
まあ、ちょっとでも古本で買うといてよかったなと思っておりますね、うん、
はい、
まあ、皆さん古本を大事にしましょう。そして物を捨てないようにいたしましょう
それ、これも野々さんと3人のこうミーティングで議題に上がって、
もう絶対にあの
断捨離は、
断捨離野郎はもう殺してまいというと、まあ、ちょっと極端な言い方になりましたが
殺しはしないですけど、ね、
いや、ほんまにね、断捨離はつまらんことないですよ。
断捨離、そうですね、はい、まあ、そういうことにしておきましょう。
まあ、過激になりますけど、この辺でやめておきましょう、
はい、はい。